皆さんこんばんは、チルミルです。チルラジオ第7回お届けしたいと思います。はい、今回はパソコンから音は流せないので、生歌で BGM をつけさせていただきました。はい、前回10月16日から久しぶりの放送になりますね。あ、ベータ外れた。チルラジオ第7回まだチルラジオベータ第7回です。間違いない。一体ベータはいつ外れるんでしょうか。そのうちダブルベータとかになって、最後には逆襲のチルラジオになったりとか、結局なんかこう、そんなことにならないように頑張りたいと思います。さて、今回は皆さんにとても嬉しいお知らせをしたいと思います。詳細はまだお教えできないのですが、今年のクリスマスは皆さんのためにとっておきのクリスマスプレゼントをご用意しました。ツイッターをご覧の方はもう薄々気がついていらっしゃるかもしれないんですが、今チャットにいらっしゃる石田先生をはじめ、雪宮千乃先生や、はい、堀口怜央先生も、また他の作家さんも交えてちょっとしたプレゼントをいただいて準備中ですので、ぜひご期待ください。クリスマスまでにはお届けできるといいかなと思っておりますが、一体それが何なのかはまだお教えできませんので、どうぞ妄想して首を長くしてお待ちください。はい、あとはあれ、音が大丈夫ですか。あ、おたこ先生もいらっしゃいますね。今日は4コマの作家さんがたくさん来ていただいてます。はい、首をギューンと長くして天井につくよりは前にお出ししたいと思います。皆さん妄想は得意だと思いますので、いろいろと、はい、あんなことやこんなことを考えてみてください。多分想像通りのものがお届けできると思います。さてさて、さらに近況報告です。以前から声優やってみたワークショップに参加してみたりだの、もうすぐオーディションなのなんだのなんだのと騒いでおりましたが、10月31日、ドラマ CD キャストオーディションに応募して参加してきました。はい、それまでの3、4週間ずっと鼻炎から来る喉の炎症に悩まされてまして、もう声がガラガラで全然発声ができない状況で、なんとかならないものかとツイッターで皆さんのお知恵を拝借して、加湿器したりとかマスクしたりとかアロマしたりとか蜂蜜レモン飲んだりとか、もう耳鼻科で薬もらいまくったりとか散々努力をして、なんとか本番は、まあ実力は出し切れたけど声は出なかったかなという程度ですね。結果は11月5日に発表されますので、私の予想では落ちますって言ったら怒られるのかもしれないですけど、はい、そうですね、とにかく声を出すことだけに精一杯で、なんでしょうね、オーディションを受けるためのそういう選ばれるために何かっていうのが全然できなかったので、これはちょっと厳しいかなと思っています。まあただそうですね、そのラジオのキャスティングが決まって、一体どんな方がどんなお芝居をされるのか、自分が一生懸命練習したセリフがどんな風に形になっていくのか見るのがすごく楽しみです。そのまたアフレコの様子も、見学をさせていただけるということですので、潜入して様子を漫画にして皆さんにご覧いただきたいと思います。オーディションの模様もすで、に大方書き終わっておりまして、主催の演劇ワークショップさんの監修を今受けておりますので、そのチェックが通り次第 皆さんに見ていただけるようにしたいと思います。はい、演劇ワークショップさん http.// 演劇 .ws こちらのサイトを見ていただければ詳しいことがわかるんですけれども、声優のみならず俳優、映画監督ですとかナレーションですとか役者さんの養成するワークショップをやっていらっしゃいます。実はですね、このワークショップの講師の方にラジオを聞いていただいてるんです。これね、チルさんは、まあ、すごい面白いんだよ。ラジオ面白いんだよ。面白いんだけど、演技ダメだよね。演技できたらいいのにね。ということで、演技ができてないそうです。なんか、何だかわからないけど面白いんだよって言われて、すごく毒があるよねって言われるんですけど、どの辺が毒なのかはわからないですし、面白い、どこが面白いポイントなのかわからなくて、昨日改めて前回の放送を自分で聞いてみたんですけど、すごく眠くなりました。間になんかもう、なんかこう、言いたいの知れない間があって、何人でこの人喋らないんだろうっていう、なんかやる気あるのかしらっていう。で、どこに毒が挟まっているのかが全くわからなかったので、ね、自分では全然わかりません。それがわかるようにならなければ、プロフェッショナルには近づけないですね。なんかその、得体の知れないあたりがいいのかもしれないですね。セミ専用声優、皆さん、私が喉を崩壊した理由はセミのモノマネのせいじゃないですかという気がします。一生懸命セミの練習をして喉を痛めたんじゃないかという疑惑が今猛然と浮かんでるんですけど、皆さんそんな感じはしませんか、しませんかね。皆さんのチャットも見ながらやってらっしゃ、やっておらっしゃる、しゃべっ、伊藤寺にいろんなことができないので、喋るかチャットのログを読むか、喋りながらチャットのログを読みながら、いろんなことは同時にできないです。写真はこれは前回のドラマ CD、昨年発売された CD の役者さんたちなので、私は残念ながら写っておりません。次のドラマ CD に私がここに入れるかどうかはもう時の運次第です。セミ声優、探してしまいましたか。いないですよ。セミ声優ですか。セミの音域と人の声の音域は明らかに違うので、私セミの SE を聞いて練習しようとしたんですが、絶対に再現ができません。無理です。セミはセミに鳴いてもらうのがいいと思います。じゃあセミ人間でいいじゃないか。あ、そうか、人間になりきれないセミ人間で、セミプロ、セミの鳴き真似を、小道具を使う、うん、どんな小道具、いや、ヘリウムガスだと声高くなる、高い、セミの声で高いとはちょっと違う、なんだろう、シャーシャーって、これ違う違いますね。どうしたらセミが再現できるのか。紙コップってセミ、皆さんセミの声を一度もう一回聞いてみてくださいセミ人間がやるのは無理。つくつく帽子か。でも人間ができないことができたら、それはあれですね、それはあれです、まさにあれです、一芸ですね。ドバトなんで、ほうほうほうほうってやつですか。違う。チルヒミルの中、これ 紙コップかちょっとでもセミ芸人、セミ芸人もうちょっと研究してみます。来年の夏までには何とかしますね、はい、といったところで皆様からのお便りのコーナーに移りたいと思います。ちなみにあといつものようにジングルないので皆さんでチャチャチャチャンとかなんか言っちゃってください。さてではいただいたお便りを紹介していきたいと思います。ハンドルネームカーネルさん、一人暮らしで一番楽しかったことと怖かったことを教えてください。そうですね、この部屋はとても防音がしっかりしているので窓を完全に閉めてしまうと隣の部屋の音はもちろん結構外の音も完全に遮断できるんですね。というわけで中で叫び放題です。はい、一人でこうやってねラジオしたりとか、これが実家だったり誰かがいたりしたら落ち着いてやれないですよね。というわけでセミの鳴き真似を練習してみたりとかラジオやったりとか、はい、好き勝手なことがやれるのがやっぱり楽しいことですかね。特に音を出すのって難しいんですよね。カラオケでもやっぱり雑音がすごいですし、本当に多摩川の河原とかに早朝に行ってアメンボ赤いの赤さったなってやるしかないかなっていうくらいですよね。というわけで今のお部屋のいいところは防音性が高いところですね。あと怖かったことはもう随時ツイッターで皆さんにギャーギャー言ってるんですけど、私大変に水回りの運が悪いですね。はい、あ、暑いのもあります。台所が詰まったりですとか、水を出してたらブッブッブッブッブシャって止まったりとか、あ、なんだこれ、なんだろうみたいなのってことか。あと、まあ、先日だとオーディションの前日にもう喉を守るために加湿器ガンガン焚いてマスクして寝てたんですけど、夜中にパッタパッタパッってなんかクッカッっていう音がするのに、なんだろう、なんかベッドがきしんでるのかなと思うからしばらくにしたんですけど、ハッと枕元触ったらびっしょりなんです。なんだ水持ってる、あ、エアコンかなと思って、確かにエアコンの下もびっしょりなんです。倒して、あ、タオルで布団の上にもプッとプッとプッと、なんだろうこれどうしたんだ、なんだろうと思ってみましたら、天井を触ってみたらそこがびっしょり水滴が溜まってまして、加湿しすぎそんなこともありました。大変に水の運が悪いですね。もう本当に喉を何とかしようと必死だったんです。今もカラカラしちゃってるんですけど、アレルギー性鼻炎がひどくなって副鼻腔炎になって、その炎症が喉を荒らしているというふうに医者には言われたんですが、なんですかね。でもオーディションが終わった途端すっきり治っちゃったんです、昨日。あれ今まで どうしてたんだろうっていうくらい元気になっちゃって、昨日はしゃいで喋りすぎてしまいまして、今日また喉痛くあ、過失致死、過失しすぎでし、なんか精神的なものはやっぱりあるみたいですね。もう本当にどうせもうこの機会逃したらもうそんなオーディション受けるなんていうチャンスはもうほぼないと思うので、もう実力で劣るとしてももう万全なコンディションで臨みたいと思って、もう日にちが決まってから本当に毎日気を使って生きてきたんですね。やっぱりそれがもう自分が自覚している以上にプレッシャーになっていて、それで、ちょっとストレスが免疫力を落としてアレルギーを起こしちゃったのかなと 良い気がしますね。加湿知識と言ってもあれです。加湿器の加湿に至るし、今チャットで盛り上がってるので音だけしか聞いてない方にはわからないと思うんですが、チャットはちょっと盛り上がっておりますね。はい、で喉を悪くした際にはもう本当にツイッターで皆さんにいろいろ入れていただきましてありがとうございました。はい、というわけで続いてのご質問です。これもカーネルさんからいただきました。他の4コマ作家さんの作品を見て、今まで特に好きでも嫌いでもなかったけど好きになったキャラクターやドラクエ内のイベントとかはありますか？そうですね、まあやっぱり元祖ドラクエ4コマ、無印時代の石田和明先生だったり栗本和弘先生だったりが、千葉田亜美先生とかそのあたりのもう元祖の方々が書いてらしたところはもう本当にかなり影響を受けてると思います。やっぱりクリフトがアリーナを好きとかそういう設定はなんかドラクエ4コマが原因でリメイク版ではそういう会話が追加されたなんていうこともあったみたいですね。あと最近だと雪宮千乃先生がソウルちゃんラブソウルちゃんラブソウルちゃんソウルちゃんソウルちゃんソウルちゃんソウルちゃんソウルちゃんって言ってるのでソウルちゃんが気になりますね。ドラクエ3ってあんまりそうですね、まあ、キャラ立ってるわけではないので意識しなかったんですけど、千乃さんのソウルちゃん愛には結構影響されているかもしれないです。私の書いたフローラ見て山頂が好きになりました。なるほど、ありがとうございました。山頂いいですよね。さてということで次のお便りです。まだまだカーネルさんです。ルイダの店のメダルスタンプカードのランクはスライム、キメラ、ギガンテス、グレイドドラゴンですが、キメラからギガンテスはいきなりレベル上がりすぎな気がしてます。何か間に入れるとしたらどんなモンスターがいいと思いますか？おお、ルイーダの店というのはリアルルイーダの店のことですよね。でも六本木にあるリアルルイーダ、本当に酒場でお酒が飲めるお店があるんですけれども、そこでお会計をすると飲食代に応じたスタンプがもらえるんですけど、それが冒険の賞なんですね。で最初にもらう冒険の賞っていうスタンプカードはスライムのイラストなんですが、私はまだスライムなんですね。その次がキメラなんですか。あ、貯めると次キメラがもらえるんですね。でギガンテス、グレッドラモン、なるほど。キメラからギガンテス、またなんかいきなり上がりすぎな気がしますよね。キメラとギガンテスの間の強さってなんだろう。キラーマシンとかですかね。わかんない。というかキメラとギガンテスとグレートドラゴンなところがちょっと、できればスライム、ホイミスライム、ベホマスライム、キングスライム、メタルキングとかハグレメタルとかそういう流れで行ってもらいたいですね。ギガンテスのコンボは食べてないんですけど美味しいんですか？コンボを船内のナイフで切り刻んで食べるんですか？ルイダの酒場レベルアップしたから行ってないのでまた行きたいですね。東京近郊にお住まいの方はぜひ六本木行ってみてください。駅からも近いですし、お値段も結構お手頃なので、なんか前回も、散々おすすめしたような気もするんですけれども、ぜひ行ってみてください。はい、ではカーネルさんからの最後のご質問を紹介したいと思います。ドラクエのキャラを描く前にこれまかり描いていたというマイキャラはありますか？ 今のダイオイカに相当するキャラ。ネタはまだまだありますが、今回はここで終わりにします。残りはラジオの進行状況を見てコメント欄から出すか次回に回そうと思います。ということで、たくさんお便りいただきましてありがとうございました。ドラクエのキャラを描く前、なるほど、そうですね、本当にもうひたすらドラクエの絵ばっかり描いていた記憶があるので、その前は何ですかね、もう小学校6年生の時からギャグの漫画を描いてリボンに投稿しようとしてましたね。子供の頃も手作り、前もお話ししたんですけど、手作りでオリジナルの本を作って玄関でお店ごっことかしてたので、多分ドラクエの前は、オリジナルの女の子とかを書いていたんじゃないかないかなと思いますね。あまり記憶にないですが、そうです、子供の頃に見てたアニメってクリーミーマミとか魔法少女ものが多かったので、アニメのキャラクターとかを描いてたかもしれないですけど、本当に子供の頃は多分もう想像で描いてたと思います。中虫ではなくてリボンでしたね。ただリボン1年間しか買ってないです少女漫画はあまり合わなかったらしいですね。リボン1年間買って、それから漫画雑誌を全然買っていなくて、12ぐらいの時にガンガンが創刊されて買い始めたのかな。ジャンプとか他の雑誌全然読んだことがないんです。人の漫画を読まない漫画描きなのでどこですが、リボンを姉が買ってたので見てました。あ、そうですね、弟さんお兄さんがいればジャンプ読んだりとか、友達が、兄弟が買ってるのを借りて読んだりとかはしてましたけど、私の歴史はほぼ漫画に関してはガンガンですね。はい、というわけでカーネルさんからのご質問たくさんありがとうございました。こんなお答えで恐縮ですが、めげずにどんどんまた送っていただければ嬉しいです。さて、では次のお便りをご紹介したいと思います。ハンドルネーム田中さん、好きなゲームミュージックは何でしょうか、世界質ですか、ドラクエには限らないですとのことです。そうですね、よく CD を買っていたのはファイアーエンブレムですね。聖戦の系譜もですし、初代だったり外伝とかファミコン版とかも全部収録したベスト版みたいなのがあって、それ2つ持ってましたし、そうですね、まあドラクエもがずっと目指しする時とかもずっとサウンドトラックを聴いてました。あと、そうですね、 FF とかその時やったゲームのサントラは大体レンタルしてきて聴いてるのと、あと、ちょっとピアノ弾けたので簡単な、誰でも簡単に弾けるゲームなんとかの楽譜を買ってきて弾きながらネタを考えたりとかしてました。今全然弾けないんですけどね、もう本当に間が空くとダメですね。この前実家に帰った時にたまたま FF6 の楽譜だけ電子ピアノの上にあったので弾いてみたんですけど、いやもう全然ダメで残念でした。なんか踏んじゃったすら途中まで弾けなかったので、やっぱり継続は力なりで、間が空いたらダメですね。機会があったらまたピアノ習いたいですね。この今の部屋に、ピアノでもキーボードでも置けたらいいなと思うんですけど、ちょっとそんな場所がないので、なんか楽器やりたいなと思って、一時期半年ぐらいですかね、ボーカル歌を習いに行ったことがあるんですが、そんな感じでこのガラガラしている声が唯一の楽器でございます。 はい、というわけで田中さんありがとうございました。さて続いてハンドルネームむさすみさん、久々のラジオ楽しみにしてます。ドラクエシリーズ以外のゲーム4コマで好きだったお仕事はあったでしょうか。個人的にはスターオーシャン4コマはよく読んでました。まあ、スターオーシャン好きでしたね。まあ、仕事としてはスターオーシャン2が多かったんですが、1がすごく好きでした。ミリーかな、尻尾が生えてる女の子が好きでしたね。そうですね、他に、そう、仕事だからしょうがなくって言うとあれなんですけど、いや、まあ仕事だからやるゲームもあるし、仕事がきっかけで買ってすごいハマってネタらしがおろそかになるゲームなんかがありました。グランディアはすごい面白かったですね。あれで、セガサターンかな、サターンをそれだけのために買ってゲーム最後までやって、結局グランディアは一巻しか書かなかったので、多分ゲーム本体とゲーム台で多分消えてしまってると思います。サターン来た、対策で楽しかったですね。でもつい以降やってないんです。あとはそうですね、好きだったのは、まあ大体何やっても面白かったんですけど、唯一テイルズシリーズだけは何タイトルもやってるんですけど、どれもクリアできない上にネタ出しもできずに、キャラ表を出したところで精一杯で、実際お仕事でテイルズを書いたことがないんです。と、私が喋ってる間にチャットが瀬形三四郎で埋まってますが、瀬形三四郎、あれ湯川専務って、あれはドリームキャストでしたっけ。専務だ、どうしてるんですかね。そうなんですよ、アクションは苦手なんですよね。やっぱり専務はドリキャストですね。ドリキャスは、あれ、私ドリキャスを、そうだ、その時勤めてた会社の創業記念に、サターンとか、違う、ドリキャスとか、なんか3種類、テレビとか3種類ぐらい選べたんです。全然ドリームキャストの会社じゃないんですけど、それでドリームキャストもらって、結局一回も何も、ソフト買わずに人に譲りました。湯川専務クオカードの会長になってるんですか。すごい、出世、専務から会長に出世してたんですね。ドリキャス、まあ幻のハードですね。仕事のためだけにハードを買ってそれ以外やってないっていうのは、他にもあとは任天堂64のワンダープロジェクト J2 なんかはそうですね、一本しかやってない上に、最終的には他のソフトが出なくなっちゃったので売ったという思い出がございます。といったところで、ささびさんありがとうございました。続いてハンドルネームローズマリーさん、締め切り間近なのにラジオのネタが浮かばない、時間か、よし時計ネタで行こう。というわけで、チームル先生は腕時計はつける派でしょうか、またこだわりなどありますか。なるほど、そうですね、ラジオじゃない時計です。時計は、今私が使っている時計はフィシズのクロス C というシリーズで、国産の女性向けのなんですが、ソーラー電池なので電池交換がいらないんです。しかも表面にすごく特殊な加工がしてて傷が全然つかない。私みたいにこうガッツガッツこう物を落としたりなくしたりするような人にうってつけで、お値段も手頃で可愛らしいのでとても気に入ってます。時計といえば、そうですね、まあある年の誕生日に母に言われまして、いい年なんだからちょっといい時計をつけた方が、まあ、なんでしょう、社会から見た感じもやっぱり 違うと思うので、いい時計買いなさい、お母さんお金を出してあげるからってもらいまして、そうか、じゃあ、まあ、ちゃんと社会人らしい時計を買おうかなと思って、ブランドは何がいいかなと考えて、まあ、雰囲気的にカルティエがいいかな、値段的にもそうだなと思って、もうカタログを見てたんですけど、全然私のポイントに入ってこなかったですね。で、まあ、時計屋さんに行って、まあ、他のロレックスだとか、まあ、グッチですとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、見て回って、まあ、やっぱり国産がいいなと思って、そうですね、私が可愛いな、つけたいなと思うのは、まあ、やっぱりルキアとか、ルキアも結構いいものはいいお値段がするんですけど、まあ、ブランドものっていうキャラクターじゃなかったみたいです。高いものよりも国産のちゃんと作られているものが私は好きです。ね、まあ、やっぱり時間見るときに大体皆さん携帯で見たりしますよね。私もずっとそうで、一時期時計持ってなかったんですけど、なんかやっぱり携帯を取り出した時間を見るより、ちょっと腕を見て時計を見る方が女の子として仕草として可愛いし、まあきちんとしてる人っぽくないですかね。こんな感じで、まあ底面を、まあ、よく見せようとね。そうです、時計は人に会うときは便利ですね。携帯開くの嫌味です。まあさりげなくこう、今何時か、時計はあからさまにガッと見るの失礼なので、ちょっとって見て、あ、2時間ぐらい経ったのかなね。はい、ということで、日陰で時間を知るヌクタムさん、ヌクタムさんはいつも斜め上ではなくて、はるか高みを目指していらっしゃるので、ちょっと私はまだまだレベルが低くてついていけないですね。星の動きの時は知るのは、あら、カーネルさんは星で時間を知ることができ、皆さんレベル高いですね。というか、それって夜しかできないですよね、星で時間を知るって。皆さんハイレベルだわ。さて、では最後のご質問に行きたいと思います。ハンドルネームキリュウカイさん、お客様の中に萌えとかそんなん一切気にしてないけど普通に好きだからニーソックスを履いているお客様いらっしゃいませんか、とのことです。チャットにいらっしゃる女性陣の皆さん、いかがでしょうか。私は2杯を1つだけ持ってます。ニーソックスの膝の上まである黒いタイツですね。で、ミニスカートとその2杯の間が絶対領域と申します。ジェネティックさんはそういうところにあまり詳しくないと思いますので、はい、ご説明させていただきますので、その絶対領域というのが萌えという点ではある種の愛好家の方々には定番の萌え要素として定着しているようでありますね。あ、絶対努力していましたさん。あ、なるほどね。ヌクトンさんの発言に私あれです、一日なら電話し続けてオペレーターの人と仲良くなって、全然流れ違いますからね。はい、というわけで2杯、あ、おたこさんは真冬でも2杯短パン、おお、素晴らしい。私はそうですね、持ってはいるんですが、年をわきまえて履きません。一度だけミニスカートで2杯で出かけたことがあるんですけれども、まあ、その時は忘年会だったので、まあ、一芸披露ということで ここだけの話ですけれども、マプロス F のランカちゃんの星間飛行を、歌って踊りました。何年前の忘年会だったかわからないんですが、キラってやつですね。はい、まあ、あなたに急降下です。そんなこともありました。何、みんな年齢関係なく入ってる。どうなんだろう、いいのかな。いやでもなんかもう寒い時にタイツを履いた上にさらにニーハイを履いたらいいかなってさっきちょっと考えてたんですけど、それじゃなくてちゃんとチラッと見せた方がいいんですかね。ありなのか、ありなのか、これはタイツを言わない。いや生足にニーハイはさすがにちょっと無理です。生足にせめて、まあ、ストッキングを履いてその上ですね。OK ですか。じゃあ試しに今度着てみますわ。釣りがうっていう顔しないように、というかどこに行くときにタイツはちゃんと、おタコさん勇ましい、うん、連れてとか誰に会うときになったら履いていいのかがわからないですが、まあこれから忘年会シーズンがあるので FSSFSS FSS の意味は何でしょうか。旦那さんか彼氏ですなどというあの発言がありますが、どちらもあのそういったものはあれです、ガンダム00の刹那 F 声優が今の私の彼氏ですので、ちょっと彼は今来たるべき対話のために遠くに行ってしまったので会えないので、残念ながら、まあ、女友達を誘うか、まあ、何らかの忘年会ですね。ダメダメダメ、ネタバレダメネタバレダメですよ。というわけで皆さんからの質問のコーナーはここまでにしたいと思います。皆さんありがとうございました。さて実は地味に募集をしていたのですが、あまり応募をいただけなかったこんなコーナーを作ったらどうかなコーナーをご紹介したいと思います。中井和樹先生にアイデアをいただきました。新コーナーアイデア、漫画で一言、リスナーさんから指定された漫画の好きなセリフを一言つぶやくコーナー、眉間のものは想像で、なんかハードル高いですけど、なんか面白そうですね。指定された漫画の好きなセリフを一言つぶやく、例えばじゃあ皆さんにお題を出していただきましょうか。何かありますか？大の大冒険。大の大冒険はアニメではちょっと見てたけど、ああなるほどなるほど。グラップラーなんですか？グラップラーなんていうものか分かんないんですけど、先生わかりません。あ、バキって読むんですか？わかんない。ポニーテールアクションの名前、暗黒少年ババ君、あ、いろいろ出てきましたが、もうそれ以上増やさないでじゃあ皆さんに決めてください。パタリロゼットマンババ君、ラピュタは漫画じゃないですね。ホイミン漫画じゃない。一人一つですか。わかりました。じゃあこっからゲームじゃなくて今回は漫画ということでお題をいただいているので、皆さん漫画それアニメじゃないじゃないかなという気もしますね。なかなか漫画のタイトルが出てきませんね。 様子を見て、様子を見ましょう。剥がれんか。剥がれん。ほとんど読んだことがないと言ったら失礼だろ。レニフィル。うわー、レ。レニフィル。レニフィル。レニフィルはもう全部読んでました。読んでましたけど、はい。レニフィルの冒険で、はい。タイムラインが流れてくるで、レニフィルの流れになってまいりましたけれども、レニフィルは読んでました。もう脚をずっと読んでましたけれども、セリフが一言も思い出せませんので、ここは石田先生に、セリフを出していただけますかね。先生よろしい。半熟人文上それすごいレベル高い、レベル高いね。ちょっと子供の頃には刺激が強い、ちょっと、まあ、ちょっとあれな、それで見えるって先生方セリフお願いしますもうセリフ出てこないんで。寝坊しの謎ちゃぶ皆さんね、よく覚えてらっしゃいますね。ああ、そう、先日実家に帰った時にちらっとあれだ、ギャグ王の自分が感動カラーになった時の缶が置いてあって、ポッと思ってないんですけど、持ってこなかった持ってくればよかったす、全然先生方セリフ出してくださらないんですけど今日の副題は有名先生たちの大暴走スペシャルということで、では暴走していただきましょう。はい、中井先生早く暴走してください。全然セリフに出てこないですね。これはいい感じです。チャットにいらっしゃる先生たちがどんどんプレッシャーを与えられて、私は見てるだけというとてもいい状況ですね。中井先生いつも暴走しまくってるじゃないですか。いつものお調子でお願いします。あ、カーネルさん用意してくださるんですか。むちゃぶり、はい、すいません。あ、そうか、こういうところが黒いって言われるゆえんなんですね。うん、わかりました。じゃあちょっと、なかなか出てこないのでここ一旦閉めまして、また最後にやりたいと思います。その間セリフ、漫画のセリフ、私に読ませたいものがありましたら用意しておいてくださいね。はい、では続いて普通のお便りご紹介したいと思います。ハンドルネームペーパーマンさん、今日ミスドで来月発売の米粉仕様のきなこドーナツの試食をしてきた。お、中はもっちり、味はまさにおはぎ、おはぎの中のもち米を食べてる感じでした。ミスド大好きな千代先生もぜひご賞味あれということで、もうこれは大変に美味しい話題をいただきました。来月発売ということは12月ですかね。へえ、試食、なんと、もっちり、お腹が空いてしまうので夜に食べ物の話はなるべく避けましょうねと言いながらもちゃんなんか多いですね。あ、そうですね、ミスド、そろそろポイントカードが有効期限切れるところだった。明日行ってきます。あれ、私ダイエットはどこに行ったんだろう。まあしょうがない、まあしょうがない時はしょうがない。え、フレンチ横になくなったんですか。あらららら、 ダイエット、ね、あ、寝ちゃってるんですね。まあ、しょうがない。ね、あれですよ。楽しく生きた方がいいですね。食べるときは食べて、まあ、控えるときは控えて、運動をして、元気に過ごすのがいいんですね。あ、カーネルさんが、ダイエットを寝かしつけておいてくれたそうなので、じゃあ、明日、ミスノに行ってきて、ミスノになるとつぶやきたいと思います。はい、ペーパーマーさん、貴重な情報ありがとうございました。さて、最後のお便りになります。ハンドルネーム、ヤングさんと呼び捨ていいんでしょうか。大変だ、お便りお便り、何をすれば、はチルミル、俺だ、結婚してくれ、これでよしと。なるほど、わかった、ただしイケメンに限る。というわけで、皆さんからのお便りのコーナーはここまでにしたいと思います。皆さん、たくさんお便りありがとうございます。次回の放送もまたぜひお寄せくださいね。そのうち、ちゃんと編集をして、SE もジングルもつけて、ちゃんと収録した綺麗なラジオをお届けしたいなと思っていますので、随時、お便りお送りください。貯めておきまして、ちゃんと編集して皆さんと一緒に聞いてみる回っていうのも作っていきたいと思いますので、こちらもよろしくお願いします。さて、先ほどの漫画で一言コーナー、皆さん気持ちは固まりましたか？綺麗なラジオっていうのは、まあ、変なカミカミとかがなくて、雑音も少なくて、ちゃんと BGM ついてたりとかね。はい、漫画で一言コーナーは出てこないみたいなので、今回はお流れということでよろしいですかね。皆さん、次回までに用意してきていただくのがいいでしょうか。中井先生、じゃあ、まあ、様子を見てますが、出てこないようですので、出てこない。はい、というわけで、お題は付けということで、先生方には ぜひ次回想像で確かに想像ですね。想像でいい。レニフィルのセリフを想像で言えばいいんですね。想像ね。難しい。レニフィルな、ね、弓を射るんですよね。で、男の子と一緒に旅してすごい。画面のまで一人こうブンブン手振ってこうなんとか出そうとしてるんですけど、出ない。これなんか分かりました。中井先生、ありがとうございます。じゃあそれでいきたいと思います。一発勝負ですね。ギプリャよし、じゃあレニフィルの中の一シーンいきたいと思います。レニフィルフルってない。レニーフィーマンでよかったんだけど、うるってね、下巻いちゃった。なるほどにね、皆さん。いやね、私のこと腹黒いとかおっしゃいますけど、皆様が絶対ドレスですよね。 といったところで、まあ、今日の、なんかしょっちゅう最近あのモノマネを振られることが多い気がするんですけれども、なんかやり遂げた、やれたかな、やり遂げましたね。はい、というわけでありがとうございました。からも黒くないし面白い、面白いですよ。褒められました、ありがとうございました。うん、うん、やれた、今日も頑張った、大丈夫だ。というわけで、あっという間ですね。22時30分から始めまして、あと残り9分で1時間になります。まあそんなわけで、まあ、いつものように、そうです、あっという間に1時間経っちゃったんですね。いや、いつも5分程度あの雑談コーナーを設けているんですが、今日はちょっと長めに9分8分ぐらい取れそうですね。では、のんびりおしゃべりでもしましょうか。松岡修造っぽく言ってくれ。もう1時間か、早くなんだろ、早いよ早いよ早いよ、お前も頑張れよ頑張れよ、やれるだろ、早くないよ、1時間ほら1時間だろ、お米食べろ。むちゃぶられんと。もう今日は何でもやるよ。お前米ばっか食ってんじゃないよ、小麦作ってる人、みんな小麦作ってる人頑張ってんだ、お前パン食え、パン。はい、パン派出たよ、パン派買った、うん、パン派買った、今パン派買ってきたよ。お米は、米は国産だろう、お前米食え、米、やっぱり米食え、絶対に米派だ。そんなじゃない、イカっぽく言ってくれ。チルミル先生の一分だ、ゼロでゲソ、ゼロでも喋ってるゲソ、あの大丈夫だ、問題ないゲソ、ゲソかわいいゲソ、イカちゃんかわいいゲソ、返しがないすげえ嫌なやつみたいだよゲソ。大丈夫、ヒットポイントはないけどマジックパワーがまだ残ってる。腐った死体、いろいろ大丈夫か、我が家になりました。これは腐った死体というか、おばあちゃんじゃないかという気がしますね。そのうちアーケード動画でやらないかって出てくるんだろうね。もうすっかりおばあちゃんになっちゃう。イカもゾンビというとしようから、ご飯どうでも合うけれど、チルミルはあんまりイカが好きではないんだよ。ばっちゃが言ってたか、久美沙織先生のスミスどんなだったかな、誰か衝撃、昔話、あるところにあるところに強大なこの枠というのがあったのじゃ、そこで朗読コーナーというのがあって、じゃのイカだからイカが好きって言ってトングになってしまったんじゃ。まあそしてあるところにスミスがね、チャットのスピードに追いつけなくてのドンブラコ、ドンブラコとその頃宇宙センターでカオスが起こっておったんじゃよって、これいつ終わるんじゃろうね、意味がわからない昔話は、じゃあこの辺に しようかね。サービスしすぎたかもしれん。これから始まるのかね。だからこのおばあちゃん解除するコメントが全く出てこないのよね。すごいサービス精神で、まあ何でも今日一番面白いと言ってもらいたい。このまま残りも言ったらいいかね。これ私あの親戚一同に聞かれて、まだ死ぬには早い年なんやけど、もう瀕死の状況なの。もう薬は多くてね、もうお医者さんでも何薬たくさんもらっても喉治らないで、しょうがないね。もうあんことか食べて元気出しておるんだけどね、死んでしまうかもしれん。ただね、親よりも先に死ぬのはそれ以上の親不幸はないので。あ、ベハマがかかったので治りました。皆さんありがとうございました。本当に危うく死んでしまうところでした。皆さん親より先に亡くなるのは一番の親不幸ですので、ちゃんと元気に、そうですね、長生きしないといけません。ベハマでは今ね、腐った死体だったんです。私も一応女性なので、腐っても女性なのでおばあちゃんっぽい声になっちゃったみたいですね。本当にベホマが出てこなかったら私最後まで腐った死体でしたね。時の砂の呪文だと思った。最初タイトルコールから始まっちゃうので、それはちょっともう勘弁つかまつりたいですね。まあそんな感じで、いやまさか死体をやるとは思わなかったですね。あ、大丈夫です。もう腐った死体じゃないのでニフラムで消えません。大丈夫ですよ。目はバッチリ覚めてます。すっきり爽やかですよ。カーテルさんがだんだん本性を発揮し始めましたね。このラジオをきっかけに皆さんのキャラクターがどんどん開拓されているので、まあ常連の方が多いので、初めての方はちょっとチャットに入りづらいなと思われるかもしれないんですけど、本当に皆さんに優しい方々なので、どんどん気軽に書き込んじゃってください。このラジオが終わった後もしばらくチャットが続きますので、そこで皆さん楽しくご判断くださいね。もしひっそり今見てらっしゃる方がいらしたら、ぜひぜひお話に来てください。大変毎回ラジオの度にリスナーさんに助けていただいて本当にありがとうございます。さて、そろそろお時間です。あと30秒ほどになりましたよ。というわけで皆さんもうお分かりですね。いつもの皆さんの大好きなご質問に答えるお時間がやってきました。はい、中井先生に宿題されたので、次回は絶対頑張っていきたいと思いますよ。というわけで皆さん、今日も1時間お付き合いありがとうございました。ジプラジオ第7回この辺で失礼したいと思います。それでは皆さんごきげんよう。さて、今日の答えはしましま